猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第293回始まります。はい、今回はですね、ちょっととある事情でスカイプの収録が、タイミング合わなかったので私の一人収録になります。本編はですね、前回292回のバレンタインデーの話の後半を配信しますので、本編だけは先週同様スカイプで収録したお話を、配信したいと思います。では、本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
スモールパッキングコンフォートなオートバイキャンプ道具あります。北海道夕張快速旅団の近況などをご報告。ゆいろくポッドキャストはほぼ毎週土曜日夕方更新しています。聞いてください。
があるんで、会社関係はもうまずなくって、あとはもう本当親戚の義理チョコだけですね。
なんか会社とかで昔そのなんか大量にその大きな箱を買って、うん、なんか一個ずつもらうみたいな、なんかちょっと風習があったじゃないですか。
はいはいはいはい、ありまし
たよ。それって、うん、なんか一個だけもらう、その一人の人から一個だけだったら。その場で食べちゃえばいいけど、うんうん、1個みたいのを何個ももらったりとかしたら、うん、どうやって持って帰るんですか、そもそも。だってなんかそれ用にタッパーを用意していくっていうのも、うん、なんかちょっとあれじゃないですか。
いや、基本はやっぱりおやつとして食べちゃいますよね。まあ、いっぺんに全部は食べられないから、何回かに、何日かに分けて食べるとか。
ああ、じゃあ、机の中に入れといて。
入れといて、みたいな感じで。
あ、そうなんだ。それはそれでちょっと可愛いです ね。しばらくの時期皆さん の机の中にチョコ入ってるってことですよ。生のまんまで。なんかティッシュかなんかふわっとかぶせて。
かぶせてみたいな。
それはそれでちょっと。
まあでもね、配るときってやっぱり個包装っていうか、いわゆる銀紙みたいに包まれたやつで配るパターンが多かったんで。
ああ、そうなんだ。
本当にその生のまま、じゃあ割ってとか。そういうのはあまりなかったですね、会社で配る場合は。
そっかそっか。あ、そういうのはちゃんと気使って、ね、マナスボーンもやってくださってるん
ですね。そうですね。
私もなんか、例えば、まあ、じゃあ、ちょこっといいチョコを1個だけみたいな感じでくれるのかなと思って、まあ、ゴディバを箱買いして、
はいはいはい。
で、ゴディバ1個だけとかってもらうんだと思ったんですよね。ね、っていうのが何個もあるのかなと思って。だから。
ギリチョコでゴディバはないです。会社の。会社のその、配るチョコでゴディバは多分ないですよ。
そうですよね。そっか。いや、でも、よかったですね。なんか、お返しするのもまた大変だし。
そうなんですよね。まあ、結局、あれですよ、会社関係だと、その女性陣もみんなで、じゃあお金出し合って、まとめて買って、で、それを配る、うまく分けて配るみたいな感じだから、
うんうん
うん、逆にお返しも、一番、
若手くんにお金渡してみんなで会費制で、
うんうんうん、
でじゃあこれでもらった分お返しねみたいな感じで買いに貸してみたいな感じですからね、
うん、ああそう
か、ね、まあ、会社関係はあんまりそういう気はあまり使わなかったですね、
うん、ああそっかそっかいやいいな、やっぱでもそっか、やっぱりあれですかね、私は父とか離れてるんですけど、うん、やっぱり送ったら喜ぶもんなんですかね。
あ、それは喜ぶんじゃないですか。
あ、やっぱそうなんだ。
めちゃくちゃ喜んでもらえるんじゃないですかね。うん、
いや、そのなんか、いや、細かい話をすると、うん、実の父から、父に渡したら、うん、毎年お返しが返ってくるんですけど、うん、義理の父からは、うん、なんか、ありがとうとかもないし、うん、なんか、お返しとかも一切ないんですよね。
へぇ。旦那さん、旦那さんお父さんから？
そうそう、旦那さんのお父さんから。いや、だからなんか、なんか、うん、なんだろう、うんと、別にお返しが欲しいわけではないんだけど、うん、なんだろう、なんか、あ、もしかしたらちょっとありがた迷惑なのかなと思って、初めはちょっとあげてたんですけど、
はいはいはい、
なんかあげなくなってしまったんですよね。うん。いや、でもまあ今ちょっと離れたじゃないですか。
はいはいはい。
だから、いや逆に、その、いつもお世話になってますってことで、うん、まあ、元気してますかみたいなお便りと一緒に、送った方がいいのかなとか、ちょっと今、悩んでて、うん、ね、どうなんですかね。
ああ、そういう意味では、うちは、うん、まあ、実の、自分の両親っていうか、自分の母親とか、
うん。
義理の、まあ、嫁ちゃんの母親特に送ってないですね、そういう、そう言われると。
あ、送ってないですか？
送ってないですね。
うん。うんうんうんうん。そっか。悩む。
旦那さんに相談すればいいじゃないですか。
いや、もうなんか旦那さんはもうそんなんか、あ、もういらないいらない、いいいいみたいな感じで、
うん、
何かを送るって言っても、すべてのものが別に送んなくてもいいっていうタイプの人なんです
よ。ああ、そうなんですか。え、お歳暮とかお中元なんかも？
もう何もやんなくてもいいって言うから、うん、なんか、いや、そうじゃないよって、やらなきゃいけないことはやらなきゃいけないんだよみたいな話もしても、いや、だって別にいらんしょみたいな感じだから、うん、もう旦那には相談しないんですよ。もう言っても同じ答えしか返ってこないから。
まあ確かにね、うちにそういう、そのうちというか家によっては、ね、うん、まあ、そういう考え方というかね、特に気使わなくていいよとか、うん、逆に、うん、送られるとお返しのことを考えなきゃいけないからみたいに、
うんうんうん、
まあ、お家もあるし、まあ、それぞれですよね、うん、
いやね、本当にね、うん、もう本当にそれぞれって困りますよね、全部統一してほしい。
そうそうそう。確か
に。もう考えるの大変だもん。
逆にそれ、その間合いを測るのが大変だよね。
いや大変ですよ、本当に。
そういう風になると、
うん、いやー、なんか、ねえ、
バレンタインデーじゃないんだけど、その、例えばお歳暮とかお中元で、のしをつけて普通は出すじゃないですか。
はい。
お中元とかお歳暮っていう、あの紙の簡単なのしをかけて普通は送るじゃないですか。
はい。はい、
あるうちは、だから、いや、もう、そういう のしとかはつけないでって。
ほう。家もあるんですか？
そういうお家もありますね。だから、
へえ。
いや、ちょっと理由はよくわかんないんだけど、例えばお歳暮とかお中元の時に、
それ書くとなんかお返しをしなきゃいけないって相手に気を使わせるだろう的な
ことがあるのかわかんないけど、だから物を送ること自体は拒否はしないんだけど、
うん。
そういう のしはつけない。逆に相手からものしがついたものが返ってこないみたいな。お返しは来るけど。
何？この世のルールってないんですか？
いやいやいやいや。
もう何？
だからそのうちの多分ルールなんでしょうね。
わかんない、本当に。なんか、名刺かなんかに、うちはのしとかそういうの入れませんよとか、お歳暮入れます、そして返しますみたいな。ね、全部ね、記載されてればいいのに。
まあ、だから難しいよね。
いや、難しいです、ほんと。ね、なんか人によって、まあ、ね、お歳暮送って、うん、なんか失礼になるとか、うん、まあそんなないと思うけど、ね、まあでも、やっぱり、ね、なんか、あの、異性だったりとかするとね、はい、やっぱちょっと、問題が、そういうつもりがなくても、
そうそうそうそう、
ね、なんか勘違いが起きたりとか、ね、相手に失礼になったりとか、うん、迷惑になったりするかもしれないし。
まあでも普通親戚関係だとあんまりそういうのはないとは思うんだけどね。
あ、そうですね。親戚関係はないですよね。そっか、親戚ね。そっか、お姉ちゃん方に送った方がいいかな、チョコ。まあ去年は手渡し、たまたま会う機会があったんで手渡ししたんですけど。うん、そっか、送ろうかな、じゃあ、
うん、お姉ちゃんじゃなくてお兄ちゃんじゃないですか。
ああ、私のお兄ちゃんですか。
バレンタインデーだったな、ね、そのトモチョコっていうのもいまいちよく分かってなくて。
そう、なんかあげたいと思った人にあげた
い、まあまあまあ、
基本はそうかなって、
うん、別にそれはあの性別関係なく、
そう
感謝の気持ちでちょうどいいタイミングだからとか
っていうのは、ね、
そうもちろんありだけど、
これが一番ですよね、うん、きっと、
ね、そうなんですけど、
うん、
まあ日本の風習的には女性が男性にみたいなのがそもそもの出発点じゃない、うん、
そうですね、そもそもはそうですよね。
この前の恵方巻きじゃないんだけど、なんかそれがどんどん変化していってそれこそ友チョコとか、
そう、ね、とかね、自分に食べるチョコとかがも、ね、まあほとんど多いですもんね。そ
う
そ
う、ご褒美チョコとか自分に対するご褒美チョコ
とか、
いろいろ意味が拡大していってる、単にチョコっていうキーワードだけで意味が拡大しているような気がして。
いや、そうですよ、うん、そう、なんかもうやっぱり市場だと、
うん、
その友チョコとそのご褒美チョコが一番多いんですって、あげるチョコより。
ああ、なるほどね。
うん、テレビでやってました、やっぱ、うん、うん、結果それってなんかもうバレンタインデーなのって、
そうそうそう、
なんかちょっとまあなってきてはいますけどね。
そうですね。
ただバレンタインデーと、ね、いや本当にもうなんかチョコ会社、お菓子会社にまんまと乗せられてる今日この頃ですよね。本当、うん、いや、もういい戦略打ちましたよ、本当に、
うん。
ね。
もう完全に商売のその種というか、
うん、
ね、それになっちゃってるから。
そうですよね。
うん、
いやいやいやいや。
まあそれにうまうまと乗せられてる我々も我々なんだけどねって思いますよね。
そうですよ。もう尻尾フリフリしてますから。ね、チョコチョコって言って。こんなこと話していながらチョコ買いに行こうと思ってますからね、今もね。うん。うん、まさに、もう手の上で転がされてます。そうそう、
転がされてるっていう感じですよね。
まあでもいいですよね。なんか、うん、なんだろう、うん。なんか、悪く取ったら、そういうふうになんかちょっと転がされてるって思うけど、うん、でもよく考えたら、まあ年に1回ぐらいチョコを買う日を決めて、
うん、
なんかね、チョコ食べて、ああ、こういう時期来たねっていう、なんか、風流だねじゃないけど、うん、まあそういうのを味わって楽しむっていうのも、まあありですよね。
まあ確かにそうだと思いますよ。
うん。まあ、プラスに考えよう。
うん、どうぞ。
ね、
まあ確かにそのネガティブに捉えるよりは、
うん、う
ん、まあ、自分が やりたいからやってますだけでいいと思うんですけどね。
うん、そうですよね。
うん、
うん、そうしよう。
うん、うん、いや、でもあれですか、
ガンガン送んないですか、
はい、
逆にあのお世話になってる人へのプレゼント的な感じだったなら、
はい、
そう、別に男性から男性もしくは男性から女性にあげてもいいじゃない
です
か。
いやー、もちろんそうなんでしょうけど、
ガンちゃんからは発信しないんですか。
あー、なんか めんどくさがりなんで。
しなそうそう、
めんどくさがりなんでやらないですね、多分ね。
うーん、やんないですよね。うんうんうん、ガンちゃんがまめにチョコ買っていろんな人に配ってたら、それはそれでちょっと面白いけど、うん、
ね、
うん、お世話になりましたって言って、
いや、逆に怪しまれるんじゃないです
か。怪しまれますよね、絶対に。
その毛があるんじゃないの。
そうそう、あの人その毛があるんじゃないかと思って。
いや、ちなみにあれですか、 お仕事で配ってるやつってのは経費として出るんですか？
あ、出ないです出ないです。
あ、なるほど。
むしろそれお返しも多分来ないだろうから単なるばらまきです、ね、
ばらまきと、
はい、
巻き、巻き絵というやつですね。
巻き絵ですよ。もう巻き絵だけで漫画で使ってますからね、本当に。本当もうたまったもんじゃないですよ、本当。
大変ですわな。
ねえ、本当だって500円のチョコ買っても10個で5000円。
5000円だもんね。20個だと1万円。
20個で1万円ですよね。うん、もうあっという間に、ねえ、去年はなんか高い美味しいチョコ食べたのに、うん、今回は自分のチョコを買わずに、ただただばらまきで、うんうん、チョコを何万円使って。本当、ねえ、もうそれでなんか結果返ってきたらいいんですけどね。うん。見込めないですね、本当に。リスナーさんに来てもらいます、そしたら。
なるほど、
ね、
まあそういう感じで、
はい
ですね、相変わらず毎年なんか手のひらに、はい、メーカーの手のひらに乗ってるよねっていうところで、
はい、
落ちるわけですが、
はい、
はい、ということで今週の本編はバレンタインデーの話でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫の
しっぽ。はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。2月17日、ケンチさんから、七つ峰、過去静岡で、ラベルはなく放送は静岡新聞で、ということで、ツイッターに写真をいただきました。七つ峰。本当だ、静岡新聞の、新聞紙で放送してある、ちょっと変わったお酒ですね。仕込み5号化製品化前抽出液本醸造原酒 H30BY っていう風に書いてありますね。精米度合い 70% 酵母 SY103 かっこ静岡アルコール度数18度、日本酒度プラス1というような感じで、なんかスペックが書いてありますね。はい、杜氏さんは南部杜氏の日々の哲さんという方ですかね。はい、日本酒度プラス1ということで、まあまあ、若干辛口ですけども、そんなに辛いという感じではないというお酒ですかね。はい、美味しそうですね。なんかちょっと変わった感じの、日本酒初めて見ました。はい、ありがとうございます。はい、そして、次は、2月の23日金曜ですね、私が昨日飲んだ日本酒ということで、これ実は山陰居酒屋カバというお店で、島根県のお酒飲み比べということで、ちょっとね、とあるリスナーさん二人と飲み比べをしてきました。左から海春美白合算ということで、これ三つとも島根県のお酒なんですけどもね、どれも若干辛口で、辛口寄りのお酒で非常に飲みやすかったですね。はい、なかなか美味しいお酒でした、うん、はい、ということで今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではいつものように今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。2月17日ブラッフォードさんから、292回バレンタインデーの話を聞いていただきまして、職場でいただいたチョコの箱に、iPhone の箱みたいに高級感があって中のチョコより嬉しかったと言っていけないですねというふうに書いてありますね。いやいや、まああれですね、なんか箱がねすごく綺麗なというか高級なあの箱でパッケージされてると、それだけで嬉しくなっちゃいますけどね。はい。なんかすごく気持ちはよくわかる気がします。 iPhone も結構もちろん本体は素晴らしいんですけれども、パッケージングがすごく綺麗というか、洗練されてますよね。これはもうほんと毎回今まで iPhone を買い直すたびにかっこいいなぁといつも常々思ってました。はい、そして続けて今週の成果、昨日ダラダラしていてプラマイゼロという風にいただきました。はい、ありがとうございます。そして2月18日ケンチさんから、292回バレンタインデー全編拝聴、残念ながらというか寂しいことでカレーとともにイベントごともだんだんと面倒になってきました。まあそこそこに必要なものだけというところが本音ということでいただきました。はい、ありがとうございます。もうまさに私もそうですね、だんだん面倒くさくなってくるというかね、まあまあイベントもそんなに昔ほど熱心にやらなきゃいけないねっていう感覚はだんだんなくなってきましたよね。非常に同感です。はい、ありがとうございます。はい、そして2月19日かまってちゃん、ですね、これジミーちゃんですね。もう誰か指摘してるかもしれませんが、スパークリングでは発泡になってしまうなりといただきました。はい、ありがとうございます。これ実はね、猫好きさんが今ボクシングジムに通っておられて、最後3分間スパーリングをされてるというところ、間違ってスパークリングっていうふうに言われてましたよね。実は私もね、あれと思ったんですけど、あえてそこはちょっと突っ込まずに流してしまいましたけれども、さすがジミーちゃん、ちゃんとフラグが立ちましたね。いやいやいや、確かにスパークリングでは発泡酒っていうかね、発泡という意味になりますからね、スパークリングワインとかね、そういうあれですから、正しくはスパーリングですよね。ボクシングの練習というかね、それはスパーリングが正しいあれだと思います。ご指摘ありがとうございました。はい、そしてケンチさんが、バレンタインとは無関係ですがバッファリン風チョコをいただきましたということで、ツイッターに写真をいただきましたが、ビューティフルハートという純チョコレート、本当にバッファリンの薬のバッファリンのパッケージを、のそっくりの色使いと、あれですね、なんかこれは面白いですね。痛む恋にということで、頭痛ではなくて痛む恋にということで、ビューティフルハート、これは面白いパッケージですね。はい、ありがとうございます。チョコレートですね。はい、そして2月21日ピンチャさんから、今年のバレンタインデーは娘からチョコもらえなくて寂しかったといただきました。いやいや、まあね、これだんだんね、娘さん、うちもそうなんですけど、年齢上がってくるとね、素直にチョコレートもらえなくなっちゃう年頃になっちゃったんでしょうかね。うちの娘からももらえませんでした。はい、仲間ですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。ここでちょっと個人的な話をさせてください。ちょっとオープニングでね、今回一人収録になりましたというご説明をしたんですけれども、それに絡んでの、お話です。すでにご存知の方もいらっしゃいますけれども、アップル系のポッドキャスト、そしてそばめ IT ニュースや猫のしっぽの古くからのリスナーであり、まあ私にとっても仲の良い飲み友達だった野良茂さんが2月19日にお亡くなりになりました。22日の金曜日は通夜で、23日が告別式でした。残念ながら22日の金曜日は、仕事は抜けられず、お通夜に行けませんでしたが、土曜日の、23日の土曜日の告別式に、4名のリスナーさんと共に参列してお見送りをしてきました。去年60歳、あまりにも早い旅立ちでした。出会いがあれば必ず別れがあるというのは頭では分かっていても感情はついていきません。 いつもお酒を美味しそうに飲みながらお好きだったアップル製品やカメラやポッドキャストのことをニコニコとお話しされていた姿が今でも脳裏に焼き付いています。たくさんの楽しい思い出をありがとうございました。心からご冥福をお祈りするとともに、誠に勝手ながら、今回の配信を村重さんに捧げたいと思います。個人的な話で締めてしまい申し訳なかったんですけど、今回だけはご容赦ください。はい、それではいつものエンディングに行ってみたいと思います。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはkatsuteelpodcast@gmail.com、 オフィシャルウェブサイトは http://catsuteelpodcast.caesar.net、 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。